おはようございます。今週も始まりました20代企業応援プロジェクトの時間です。この番組はサラリーマンではない働き方を考えたい、自由なライフスタイルを実現したい、人生を変えていきたいなど、自分の人生をより豊かにしていきたい20代の方のためのラジオ番組です。この番組は20代で起業した方をゲストにお招きし、ゲストの方と人生をおもろくするをテーマにトークライブ形式でお届けしています。お相手は株式会社ティーブレン代表取締役、男前偏差値アップを目指す男塾塾長武田博がお送りします。さて、本日のゲストは鳩山貴之さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
毎日のように会ってます
そうなんですよね。
ハゼヤマさん、まあ、僕ハゼヤンと呼んでるんで、もうハゼヤンでいきます。ハゼヤンは、日本駄菓子協会会長、駄菓子バー A55 オーナーをされています、はいはい。結構ねテレビにいろいろ出演された実績をお持ちで、
はい、
朝の番組、情報番組でしたっけ。
そうですね、3年前かな。
それは何の番組ですか。
朝の情報番組のテレビ朝日ですかね、おはようコールっていう番組で、うん、忘年会特集かなんかで1回と、
はあはあ、駄菓子バーが、は
い、そうですそうです。
はい、雨上がりの雨上がりの
雨上がりさんの番組は男の泊まり木っていう、コーナーで、
はい、
サラリーマンとか男は仕事帰り家にすっと帰らずこういうとこ遊んでるぞみたいな特集 で、はい、来ていただきました。
まあ、他にもいろいろ旅番組だったり森脇さんの番組だったり、ラジオだったり新聞だったりに結構ね特集されているのでね、僕からもいつもなんかおもろいなと思って目指していただいてて、結構ね日々なんか深い話をね2人ですることが多くて、でこの話ってめちゃくちゃ価値あるなと、僕がね20代とかだったらこれ聞いときたかったなみたいな話が結構2人で話してるときにあるんで、なんか1回これに入れてよということでねオファーさせていただいたんですけれども、まあさっきからね結構熱く何喋ろうみたいなことを15分ぐらい前から話し出して、もう話止まらなくなるからもうやめようって言って、もうぶっつけで喋ろうっていう話になりましたよね。で とにかくこの番組はね20代の人たちが、まあその人たちに対するメッセージで、僕は本当自由にね生きたらいいんじゃないっていうのをずっとメッセージで歌っていて、でまあ僕がその20代はすごく縛られて奴隷みたいだったんですけど、まあ20代後半からまあ30代に入って本当自由になってきて、今は本当にやりたいことしかやらないって決めてね、まあ毎月海外に行くとか、好きな人と会って好きなもの食べてっていう生活をまあ実現したと。でまあそういう人生の方が面白くないかなと僕の価値観ですけどね思っていて、まあそれを伝えているので、なんかそういう面でも言ってもね、ハゼヤンも同じようなね、毎日何するみたいなね毎日何暇じゃないけど精神的になんか暇なのかもしれないね何しようかみたいなね、なんかそんな日々をね。
そうですね。
なんか26でしたっけ、企業
お店出したの。はい、26で。
それまで何してたんですか。
それまではねもうずっとフリーターやったんですよね。フリーターでずっとアルバイトしてて、まあ、お金貯めながらこう高校卒業してですね、工業高校だったんですけど、でそこから1年半ぐらい工場で就職してたんですよね。
はい、
はい、でその後辞めてフリーターになって、ほんで20歳の時に居酒屋に入ったんですよ。ある居酒屋に入って、その時にこう初めて飲食店やちゃんと働いたんですけど、こんなに面白い仕事あるんだなって思って、そこから20歳からそのお店を出す、自分のお店を出すためにフリーターで、お金を貯めながらどんな店しようかなとか、人とか経験とかアイデアとかを考えながらずっと26までフリーターをしてて、で26でこう、まあ25ぐらいの時に思いついて26で出したって感じですね。
なんかねすごいマイノリティな、なんかなんていうか少数派じゃないですか。みんなやっぱり就職してっていうのが大半でしょ、はいはい、8割ぐらい多分そうだと思うんですよ、はい、大学卒業して就職して、はい、そうじゃない生き方っていうことに対する不安とかってあったんですか、
そうじゃない生き方、
要は流された方が楽やんだって、みんなと同じように就職する方が精神的には楽な気はするんですけど、まあ、僕はそっち派だったので、
楽
じゃなくてなんか不安とか、いやこの道で大丈夫かなとか、
ね、も 18ぐらいかね、もう自分でするって決めてたんですよね。
ああ、
うん、
そうか。気づいたのが早かったわけですね。
そう、気づいたのとか
で
言
うと、ね、僕10年ギャップありますわ。僕27、8ですもん、そんな考え出したの。
あ、
もうやるしかないと思ったのは、
なんかね、それで言うとね、うん、あの別に全くその時から思ってたわけじゃないですけど、
はい、
僕小学校の卒業アルバムで、はい、将来の夢実業家って書いてるんですよね。
おお、そういうタイプの人ね。
そうそうそう。あ、でも、まあ、その時は実業家って何か分かんなくて、あのね、そういう書く時間ってあるじゃないですか、
はいはい、
でその時にこうアホな子なんですけど、友達にこうめっちゃ賢い眼鏡かけてね、私立の中学行くような子が実業家って書いてたんですよね、
うんうん、
ほんでこうアホな僕は、え、実業家って何って話聞いて、実業家ってお金持ちのことだよって言われて、
マジか、
あ、俺も実業家になるみたいな感じで、僕はその卒業アルバムに実業家になるって書いてる。
じゃあもしかしたらその子がいなかったら違ったかもしれないですね。
ね、しょうもないなんかサッカー選手とかしたことないんで、
ね、しょうもない言った
から。僕の中でね、
しょうもない野球選手とかね、
そうそう、
僕が書いてたけど、そっか。じゃあ、え、でね、さっき話してたけど、うん、やっぱりなんか普通になんかこう学校教育を素直に受けてね、
はい、
あのやってしまうとやっぱりなんか一般的な道に進みがちかなと思っててね、
うん、
でね、さっき話をしてた無頓着について話してたじゃないですか。
無頓着、はいはいはい、
うん、でやっぱ無頓着になる洗脳をかけられてると思うんですよ。
あ、はいはいはい、
うん、だ
あ、そうですね、
ね、さっきもだ、ね、あの新卒のこと喋ってたけど、
はい、
あ、無頓着だなみたいな、はい、ね、感覚があると思ってて、うん、でもまあまあこれ聞いてる人は無頓着は何に対して無頓着やって思うと思うんですよね、
うん、
でも本当ね、ほとんどの人がその自分に対することとか自分の将来自分の人生に対してね、無頓着やなと思うんですよ、まあ、僕がそうやったらすげえわかるけど、
ね、今思ったんですけど、うん、結果論として無頓着なんですけど、うん、どっからその無頓着が来るかっていうと、うん、教育なんですよね。
だよね、
はい、で、うん、教育っていうのはどういうことかっていうと、いい点数を取ったら褒められる、はいはい、そうじゃなかったら叱られるっていう判断基準がその他人とか、ね、うんうん、国とか先生なんですね。
そうだね、
で親とか、うん、そうそう、だから自分の気持ちに対して無頓着、自分の気持ちで判断じゃなくて、その他者の、なんていうんですかね、判断でその自分がなんていうのかな、いい点数を取ったら褒められるからいい、自分にとっていいとか、その叱られたからって叱られたってことに対して、だから自分はダメだって判断するみたいな、
うんうんうん、
そうそう、
それはすごいわかる。だからもっと自分で考えてね、自分を答えを導き出して、うん、それを信じてアクションすることがよしっていう教育だったらまた違うと思うね、うん、
そうですね、そうですね、
はい、でも学校教育っていうのは、まあ、勉強できたら OK みたいな感じがあるから、うん、なんかだんだん自分に対するその、うん、なんだろう、興味とかね、
そう、
だから もっと自分に興味を持ってほしいなと思うんですよ。
うん、そうなんですよ、
ね、僕はね、
これね、本当にちょっと今答え見つからないですけどね、うん、根拠ない自信昔からあったんですよね。
ある根拠ない自信、ああどっちやろうな、まあ、であでもね、僕はね、はい、自分のこと特別だと思ってた。
そうそうそうそう、うん、
だ自信はそんなないねん、そのね、うん、なんか自分で成し遂げたこともなかったし、うん、なんか自分に能力がないとは思ってたけど、うん、自分は何か違うって思ってた、う
ん、ずっと思ってた、
うん、
なんか全然運動できへんし、逆上がりもできへんし、
うんうん、
上りもできへんし、
うん、
ね、あの勉強もできへんし、
うんうんうん、
でも俺は天才ってずっと思ってたな。
あ、天才と思ってたよね。そうそう、なんか違うだろう
って
。
で、何の天才って言われたら分からんねんけど、うんうん、なんか違うみたいな、なんかできるみたいな、なんでやろうな、ありましたね。
それはどうなのね、ないんかな。でも、まあ、だって特別やんだって、その、
はい、
自分から見える景色だけ違うわけでしょ、他人と。要はさ、ここに 100、ね、100人いたらさ、
うん、
自分から見える景色と他人から見ている景色が違うってことは、自分は特別だと思ってるから。
特別だと思ってる、
だから、うん、なんか僕は人と一緒は嫌やってずっと思いながら人と同じ人生を歩んでたから、
うん、
20代はね、
うん、
だからやっぱこういうことを通して早く気づいてほしいなと思うわけですよ、
うん、ああそうですね、だから人と同じっていうことに対して、うん、なんて言うんですかね、人と違うってまあ怖いじゃないですか、
うん、
人と違うっていうことは、人と同じってことはまあ安心というか、
うんうん
うん、まあ一つこの、なんていうんですか、成功というか、
うん、
ある意味こう普通に生きていくことに対して成功だと思うんですけど、
はい、
うん、なんて言いますかね。じゃあ自分がどうなりたいかっていうのにまあ気づくというか、
うん
うん、だって普通じゃない、 自分が普通の生き方しないやんってなった時に、じゃあ普通じゃない生き方をしないために今何をするかって言ったら、普通じゃないことしないと普通じゃない大人にはなれないじゃんってのは思ってたし、
だから二つあると思ってて、一つはやっぱり学校教育で普通というかみんなに合わせることが良しとされていたわけよね、僕らは。
はいはい。
で、例えば右向け右みたいなね、前習いみたいなんでね、そこで自分の個性出すと潰されると、まあそういう中で集団行動としてみんなと同じようにするのがよしって植え付けられてるから、だからマイノリティな少数派の自分の人生とかっていうことに対する恐怖感がより増長されてると思うんですよ。
もういや、まあそのための教育なんですけどね。
まあね、
それを作ってる、
まあまあそうね、資本主義でね、はい、うん、権力者たちのための、ね、教育だからね。
そう。
もう一つは、でもさっきハゼン言ってたのに、遺伝子レベルで刻まれてると思うんですよ。同じ人生を同じようにしていた方が安全みたいな。
遺伝子とは違うと僕は思うんですけどね。その本当に言ったら、物心ついてないレベルの子供の時の教育とか、そのね、まあ教育。
うん、
かなと思うんですけどね。
そうなんかな。まあ僕はどっかからの EJ か知らんけど、うん、やっぱり同じことを繰り返すことで生命を長らえるというか、
うんうんうん、
その僕たちの祖先の ね、
うんうん、
ね、僕たちが動物だった時は、うん、できるだけ同じ行動をすることが安全安心だからっていうことで、僕らはそうしようと、コンフォートゾーンって言いますよね、
うんうん、
コンフォートゾーンから抜けるなと、
うんうん、
同じ毎日暮らしなさいって、
うんうん、
だからそういう欲求もあるっていうのは分かる。
うん、うん
うん、ただ自分は特別だから、
そう
マイノリティでいたいみたいな、少数派でありたいみたいな。
自分は特別ってね、結構子供ってみんな子供ね、本当にちっちゃい子供ってみんな思ってると思うんですよ。だってみんなちやほやされて子供って、まあそうじゃないと育てないってもあるんですけど、
うん、
赤ちゃんとかちっちゃい子供っていうのはみんなちやほやされて育つから、うん、あ自分は特別なんだと思ってなると思うんですよね、
うんうん、
それがこう小中高ってなっていく中で多分こう変わってくるのかなと思うんですけどね。
そうか。え、でも大人は思っていないのかな、自分なんかみたいな人が多いかな、やっぱり。
ある、どっちもあるんじゃないですか。
そうか。なんかやっぱり僕は強烈な自分に対する劣等感とか、
うん、
なんかもっとね、承認欲求が強くて、うん、なんか目立ちたいとかね、うん、チヤホヤされたみたいな気持ちが人よりかは強いかなと思ってて、それを今まではね、ダメだと思ってたけど、まあ最近でもやっぱりそういうのが自分のモチベーションになっているかなと思うんですけど、ハゼヤンの場合はそういう。
あります、あります。
あるんや。
僕の場合で言うと、まあ、ここ、まあ、今、ね、まあ、自分の中でいい感じなので、まあ、今うまくいってるとしたら、うまくいった原因として、あすごいいい先輩とかいい上司とか、
はい、
あ憧れるような先輩とか、まあ、社長とか経営者さんに出会えたなと思ってるんですよね、
はい、
でその人たちのために頑張りたいっていう、うん、まあ、認められたい、頑張りたい、承認されたいとか、褒められたい。で、感謝したいっていう気持ちは一番あるんですよね。で、もう一つ、ね、逆に、その、なんなんこいつみたいな上司とか先輩とか、もう結構いっぱいいたんですよね。
いた。
うん。
めっちゃいた。
ほんで、いや、絶対見返したんねんなってずっと思ってましたね。
あるある。
はい。だからその、僕はその二つを自分の力にできるから、
わかる。
来れたなっていうのはあって。
わかるわかる。
それは僕の場合であって、そんな、そういう、何がこう自分をモチベーションになるかっていうのは人それぞれ違うんだけど、それに気づくというか、どんな感情が、どんな感情の時に自分が何くそと思うとか、よしやるぞとか、いやもっとやる、もっとやるぞとか思う感情なのかっていうのに気づくというか、これを僕はこうプラチナエモーションで昨日名付けたんですけど、自分ってどんな感情の時にこうなるのかっていうのにちゃんと気づいて、それを自分の中でこう大切にするというか、うん、することによってそのモチベーションがこう長く続くというか、
そうだね、
うん、でそれをまあなんていうんですかね、自由に生きれてない方っていうのはそれが無頓着というか、
ね、
そうそうそう、だから思うときは絶対あると思うんですよ。だって20代でね、そのサラリーマンとかお仕事されてたら、いろんなことあったやん、今までの人生でみたいな。だからね、めっちゃ、憧れの社長とか先輩とか上司とかもおったと思うし、ね、めっちゃ褒められて嬉しかったとか、何かしたいなと思ったとか、逆になんかめっちゃ悔しい思いしたとか、いろんな感情が、心が動いたと思うんですよね。だそれを、忘れてるというか、
うん、
だから僕らは結構それに 気づいてそれを大切に育ててきたというか、う
ん、はいはい、
それをこう満たすためにこう頑張ってきたという。
そうだね、うんうん、だから自分のことをね、さっきも知らないに対して、
うん、
やっぱり知っていく努力っていうのをすることはすごい大事だなと思ってね。
まあ、努力というかお前の人生やろって感じですけど ね。
でもまあ自分が大事でさ、やっぱり結局自分が一番大事 で、
はい、
で自分という人生、一回しかない人生をね、うん、どう生きるかみたいなことを、
うん、
まあ、追求して、ね、うん、やっていった方が、まあ、研究かな僕は。例えば今やりたいことしかしない習慣をしていて、
うんうん、
習慣っていうかもうこの後の人生こうなったらいいけど、
はい、
まあ、この2ヶ月ぐらいはね、うん、本気でそれをしかしないっていうのを、
うん、
なんかやりたくないこと全部やらないっていうことで、うん、まあ、研究ですよね。だから、うんうんうん、こういう人生だったらどうなんだろうみたいな、
うんうん、
うん、なんかそんなのやってて、あ、人生っておもろいなと思うんだけどね、
うん、なんかそれ研究なんだけど、研究結果というよりはその研究をすることによって自分がどう変わるかっていう自分に対しての研究で、
うん、
自分を知るための研究だから、
うん、
すごいいいなっていうか、そのさすがだなと思うんですけど、
うん、
こうね、こう外に求めるみたいな、研究に対して研究結果を求めるというっていうのが結構普通の人というか、
ああああ、
で研究結果はどっちでもよくて、それに対して自分がどう思うか大切で、うんうん、結局自分なんですよね。
そうだね、
うん、
だから自分がどんな感情になるかとかを、
そうそうそう、
やっぱり常日頃
試すみたいな、自分を試すみたいな、
うん、見ているかどうかみたいな、
そう、
無頓着なのか、うん、頓着っていうの、無頓着の反対分からんけど、まあ、うん、自分をやっぱり知る、そうそう、人生よね、
うん、
自分探しの人生よね。
自分探しって言ったらね、まあ確かにそうなんですけど、
ちょっと
こと言うと自分気づきなんですよね、うん、自分気づきとか、どんな時に自分どうなってるって気づく、
ね、
みたいな、
まあ、ずっとそれをやってるよね、
うんうん、
それは面白いね。でも、
うん、
いやでもまあね、もう、うん、これ聞いてやっぱりね、あの、面白そうだなと思ってほしいよね。
なんかね、あの、僕が結構言うというか、
うん、
まあお店やってるんでスタッフとかがいるんですけどね、
うん、
で就活してる女子大生の子とかもいるんですけど、うん、話するのが、あの、まあ、僕はもう本当に17、18ぐらいからこう本を読んでて、
うん、
まあ、斉藤ひとりさんとかも好きなんですけどね、
うんうん、
うん、まあ、その本の中でいい言葉があって、まあ、あなたの人生はあなたが幸せになること以外意味はないからって言葉があって、本当そうだなと思うんですよね。なんか、うん、ね、こう日本にと、まあ、京都か、京都にとってとか、日本にとって、世界にとって、地球にとって、
うん、
あなた一人の存在なんて、ほんまにもうどっちでもよくて、もうアリンコみたいな話で、
うんうんうん、
っていう話があるじゃないですか。
そうだね、
で一方で、でもあなたにとって、ね、こう日本とか世界とか宇宙っていうのは、うん、あなたが死んだらもう別にどっちでもいいやみたいな話で、
うんうんうん、
っていうことは、あなたにとっては、もうあなたが一番大切なんだ、
うんうん
うん、っていうのがあって、だからもうあなたの人生にとっては、もうすべては、あなたが幸せになるためにあるし、すべてのもの、人、もの、ね、いろんなものは、すべてあなたのためにあるんだよって、
うん、
こう、スタッフに言っててね。
うんうんうん、いやそう。
ってなったら、こう、もう全部、いろんな、まあ、人もそうですし、物もお金もそうやし、出来事もそう。すべてあなたのためにあるというか、
そうね。
そう、あなた特別だからね、みたいな。あなた主人公やろ、みたいな、
うんうんうんうん。
お前の人生やろ、みたいな。
そうだね。いや、ほんま思う。だから、その人のためにっていう前に、まず自分満たさな始まらへんしね。だから自分が満たしきったら、もしかしたら次、人のためって思うかもしれないし、
うん、
自分を満たすことで、ね、人が幸せになっていくと思うん
ですよ。そうです、そうです
ね。ね、
うん、
だからそのために何ができるかってことでさ、うん、やっぱそれを、こう、半ば諦めそうになると思うね。いや、俺もさ、その、いろいろ、あるいは若い時にただ有名になりたいと思ってたけど、
うん、
半分以上諦めていたと。で、まあ、最近ちょっとそれに挑戦しようと思って、
うん、
有名になりたいとか言い出してさ、めっちゃ恥ずかしいわけですよ、自分にとっては。何言っとんねんと、30もうすぐ6やのね、今更有名になりたいとかね、なんか子供みたいなこと言ってんのかっていう声も聞こえてきそうだし、
うん、
実際に、え？みたいな声も聞こえてくるんだけど、
う
ん、まあええやんと、俺の人生やし、
う
ん、なんか挑戦させてよみたいな。うん、だからそうやってなんか僕はそれを自分で体現したり、
うん、
そこに挑戦する姿をなんかこう見せたりすることで、なんか、あ、僕もやってみようとか思ってほしいなと思って、結局イコールだと思うよね。自分が頑張ることで他人が影響を受けて刺激を受けて、
うん、
それで他人がまた変わっていったりしたら、
うん、
俺はそれはそれですごい嬉しいし、ね、だからそうやって、自分をまず満たしてほしいなって、
うん、
それは思うね。
そうなんですよ。だからそうやって自分を満たすことによって、そこからの影響で、そこからのそのね、溢れ出る影響で人をこう、うん、幸せにするというか、
そうだね、
うん、だからまずは自分満たさないとあかんくて、
はい、
うん、で今ちょっと思ったんですけど、 そうやって親に褒められたから自分は正しいとか、うん、ね、成績が悪いから自分も悪いとか、うん、判断基準がね外なんですよね。うん、うん、それはもう学校ね、今の日本の学校教育ってあるんですけど、あのなんていうんですかね、まあ、先生とかでしょ、うん、で親とかでしょ、うん、でさっき有名になりたいとか周りから声が出るってことでしょ、うんうん、それに惑わされたなって話で、
うんうんうんうん、
でその人はお前の人生責任取ってくれへんからって話で、
まあね、
そう、
うん、
さっき死ぬからさ、大体さ親とか先生ってのはさ、ね、その親の言うこと聞いてさ頑張って生きてたけどさ、じゃあ親死んだらどうすんのみたいな話だし、僕が結構言うのがね、今こう身の回りにこうあるものってあるじゃないですか、服もそうだし、うん、携帯もそうだし、なんやろ、カバンとかもそうやし、まあ、家族だってそうですよね、
うん
うん、今やった店のスタッフとかもそうやし、
うん、
まあ、武田さんもまあ多分そうと思うけど、
うん、
でも嫁もそうだし子供もそうで、
うん、
死ぬ時まで一緒にやるもんって本当にないと思うんですよ、
うんうんうん
うん、だって何があるか分かんないじゃないですか、
うん、
死ぬ時はあるもんってね、自分の体と心だと思うんですよ ね、それ一番大切にせんと、いや人生お前の人生やろって話で、
うんうんうん、
何回も言うけど、
そうそうそう、どんな体と付き合うねんと一生ね、
そうそうそうそう、
とりあえず筋トレしろみたいなね、
そうそうそう、
美しくありたくないのかみたいなめっちゃ思うわけですよ、うん、タバコ吸っててええんかみたいななんでタバコ吸う意味があんねんみたいな思うわけですよね、
はい、
かっこよくないしみたいな別に、うん、ね、うん、まあそういうそ、うん、そういう話にこう通じていくんだろうなと思うんですけどね、
うん、
いやでも面白いね、でもそうやって研究ね、僕らはたまたま、まあ、できるんですよ、
うん、
まあ、特別なのかわからないけど、
うん、
でもまあそれに早くこう若い人たちが気づいて自分の人生研究しだしてほしいなと思って、
うん、
僕これもだから一つの価値観だからさ、別に強要するわけじゃないけど、
うん、そうなんですよね、
うん、
それをだから強要じゃなくて、それを聞いてあなたが判断しろって話で、
そうね、だからこの話聞いて自分の心がどう動くのかとかね、そこに対して素直に自分で目指したい自分を作って、なんかもう言い訳なしで恥ずかしくても何でもいいから、誰にどう言われると関係ないから、なんかちょっとでも一歩踏み出してほしいなと、
ね、うん、そう、なんかね、昨日あの知り合いの方のフェイスブックでいいこと書いてて、
うんうん、
あの面白かったんですけど、これ自分探しって言うんですけど、
うん、
なんかそんなの探したって見つからなくて、
うん、
まずなんか日々の生活でこう違和感とか感じるじゃないですか、うん、なんか違うなみたいな、
うん、
その時に感じてる時点でもうそれ分かってるんですよみたいな、
うんうん、
だってなんか違和感を感じる、違うんだって感じてるっていうことは正解が見えてる、あるって話で、
うん、
それ正解、自分の中の正解という基準があるから違和感があるわけで、
うんうん、
多分その逆が正解なんやろねみたいな、
うんうんうん、
だ探さなくてあるやんって話で、
うんうん、
だそれに気づけよって話で、
うんうんうん、
そうそう、
そう、でもね、周りの人たちが惑わしてくるわけですよ、
そうそうそう、
ね、うん、さっきの話で言うと有名になりたいというとね、うん、違うんじゃないのみたいな結構言われたんですよ今回ね、有名になりたいとかね、うん、まあ、とりあえずもういいやん、プロジェクトとして自分の人生のプロジェクトとして、うん、とりあえず有名になるって決めたから、うん、どうでもいい、まあ、周りの声はあんまり気にしないからいいんだけど、うん、それに対して惑わしてくるわけよね、
うん、
でその時に惑わされてで、それに流されて、あ、違うんだなって思っちゃう人が多すぎると思うから、
うん、
いろんな親からこう言われた、
うん、
で周りからこうやった、
うん、
でもやっぱり自分の気持ち大事にしてさ、なりたいって決めたんだったら、それを、まあ、とりあえずやってみたらいいなと思うんですよ。また変わるかもしれんしね、どうせ。
いや、そうなんです。変わるんですよ、
ね、
人生なんて。そう思ってたら楽ですよね、
うんうん、
そうそうそう。人生なんて一瞬で変わるから。
そう。変わりまくったらいいっていう。
そうそうそうそう、
ね、で、失敗しまくったらいいからね。
そうそうそう、
一回決めたけど、あ、違ったみたいな。
そう、いや、あ、そうなんですね。だからね、それで言うとね、僕ら不真面目なんかなと思うんですけど、
まあまあ、
そうそう、だって言ってることすご
い分かるもん。それはめっちゃ分かる。
そう、
いやだからさ、そのよくディスカッションの中で、いや前と言ってること違うやんって、うん、だからダメみたいな傾向があるけど、うん、いやいやもう変わってるもんだってみたいな前はそう言ったかもしれんけど、
そうそうそう、
今は違うと、
うん、
ね、そういう感覚よね。
そうそうそうそう、
うん、
いや本当に一瞬で人生観で変わるから
ね、
そうそうそう、
だほんま1ヶ月前言ってたことごめん違ったみたいなね。
1ヶ月前どころか今日家帰るときに変わるかもしれない
確かに、ね、
だってそうやんみたいな、
うんうん、
どんな出会いがある、誰と出会うかもしれへんし、どんなハプニングがあって何が起こるかもしれへんし、
うん、
うん、本当にいや人生なんて一瞬で変わるから。
そっか、不真面目なんかもしれない、
ね、と思ってるから変わるっていうのもあるんですけどね。
逆に言ったらみんなすごい真面目よね。
そう、
うん、
僕め真面目っすけどね、
うん、
僕めっちゃ真面目、自分に真面目だと思います
よ、うん、そっか、
めっちゃ自分に素直やし、
素直やね、でも、ま、真面目かな俺な、分からへんもんね、結局ね、でも自分のことが俺一番分からへんわ。なんかその感情のスイッチとかよくよく知ってるよ、うん、どの辺でモチベーションが上がるかとか、こうしたら幸せとかってすげえ分かってるからその状態を作れているけれども、うんうんうん、最終ね、ほんまに分からん、これ多分一生分からへんと思う、
うん、
俺はね、
うん、
まあ難しいな、それは。
分からへんか。分からへん。分かる分からへんというよりは、なんか、この方がいいんちゃうみたいなのを自分で作るみたいな感じかな。だから僕がよく言うのは、え、なんて言われたいとか、うん、なん、まあ、肩書きとかね、はいはい、なんて言われたら嬉しいとか、そういうのを自分で出していくんですよね。うんうんうん、なんて言われたらテンション上がるかな、なんて言われたら、こう、ね、ドヤ顔になるかな。
そうやね。
そうそう。で僕の中でドヤ顔っていうのが、こう、自分のね、プラチナエモーションなんですよ。はいはいはい、もうドヤ顔になってる瞬間、僕一番嬉しいんですよ、なんか。
はいはいはい、そうそうそう。どの瞬間なの？
口で言うとね、店満席の時とか、うん、それでお客さん来て、
はいはい、
あ、ごめんなさいね、今ちょっと満席なんですよ、みたいな。あ、予約してないですかみたいな。
ああ、その瞬間ね。それ何が満たされるの？やったったぜ感。
まあね、自分で考えた店がこうお客さんでいっぱいになってくれて、そこでみんな笑顔になってくれて、で、ね、ありがとうって言って、え、こんなに安いのって言ってくれて、お金払ってくれて、また来ますって言ってくれたりとか、
うん、うん、
うん。うん、なんやろ。満席の状態でさらにお客さん来てくれるみたいな。うん。うわ、嬉しい。
どの欲求満たされてるの、ハゼアンの場合。僕はね、確実に承認欲求なんですよ。
なんやろうね。承認欲求もありますよね。やし、うん、でも自己実現というか、だって、まあそういう、だって店を作りたかって、そこで笑顔が生まれるみたいなのを想像して作ってるからね。
そうね。
お客さん絶対笑ってくれるやろ、楽しんでくれるやろっていう、思いのもとお店作ってるから、ね、それが現実になってるから嬉しいっていうのもそうだし、うんうんうん、それがね、お客さんっていうか他人がね、うん、笑顔になってるっていうこと自体、うんうん、もうそこで価値提供ができてるってことだから、ね、うん、あ、いい仕事してるなと思うし、だからこそ、こう、そこに対してね、自信を持って集客もできるし、どう考えても打ち切った方がおもろいや、みたいな。
かっこいい。かっこいいやん。
そうそう。ね、
そうか、いや、もうほんまでもこの、とにかくね、勇気を持って一歩踏み出したりしてほしいなと思って、もう僕は
勇気を持ってっていうかね、勇気を持って一歩、まあそうなんですけど、なんか
時間ない。
もっと長期的に見たときに、うん、大丈夫今のままでみたいな、うん、っていうその疑問を時々持つようにしたらいいんじゃないですかね。
そっか。
うん。そうしたら勇気じゃなくて。ね、危機感になるかもしれないし、
危機感の方がね、
そうそうそう、
痛みの方が避けたいですからね。
そうそうそう、やばいぞこのままじゃみたいなかもしれないし、だからそれってね、
う
ん、勇気じゃないかもしれないです。人にそれぞれ
言うので、あ、そうだね。俺はどっちかというとポジティブやから、なんかこうなりたいみたいなのが強いからね。
そうそうそう、うん、かもしれないから、何があなたのそのプラチナねエモーションか分かんないから、うん、それをこう日々気づいて大切に育ててほしいかなと。
僕はだから自分でその挑戦をし続けるのを体現しながら人になんかその影響を与えれたなと思って、はい、だから今に見てろと、有名になって今笑ってるやつ、あ、なったやんって思わせたろう思って頑張ってるんですよ、
う
ん、
そうそうそうそう、
ね、じゃあもう時間ないからさ、なんかあれしよう、今度セミナーでもセミナートークライブしようじゃん、
はい、
さっきの日にち決めよう言って、
あ、決まりましたっけ、一応決まりましたっけ、
あ、7月1日はね、1時から
1月1日、はい、
1月1日詳細は、どうしようかな、またなんかリンクとか貼ってもらえるのかな、まあ分からんけど、うん、梅田で7月1日やりましょうか、
はい、
1時から
2
人でトークライブで言いたいこと言いまくる、
は
い、そうですね、 t-brn.com で詳細を書きます。t-brn.com チェックしてみてください、うん、なんか言い残したことはないですか、
ね、言いたいこと言いまくるって一番大切だと思います、ね、
今度じゃあ
それが俺ってことやし、それがお前やろ、お前やろってことで、
はい、ありがとうございます。この番組は株式会社 T ブレイン男塾の提供でお送りいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。